ここで、まあ、今日は読んでいただかなかったんですが、その2節には、主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。で、彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることをすべて彼に成功させてくださるのを見たと。あの人がすることは全部うまくいくぞと。何なんだろうと。まあ、エジプトの人はそれが何かは分からなかったんですが、まあ、それを主がそうさせてくださるという、まあ、そのヨセフの信仰心の表れというものが見えたと。本当にすごいことだなと思います。それほどまでに主が満たしてくださる。でも先ほども言いました、ヨセフのこの39章の出来事は10年の出来事だと。そんな1ヶ月2ヶ月ぐらいでいやーっとなかなかならない。やっぱり1年2年とか、まあそれぐらいはかかっただろう。いや、もしかしたらもっともっと3年とか4年とか、本当にあの人不思議だなというところから、まあ、少しずつ、任せていこう、とうとう全てを任せても大丈夫だ。それは同時にヨセフ自身の、いや本当に主は素晴らしいお方だ、自分はあの夢を見たのにこの有様は何なんだろう、もう自分はどうなるんだろう、自暴自棄になってもおかしくないところから主はヨセフを立ち上げられ、そして一つ一つ、ヨセフもいきなりいろんなことをできるような状態ではなかったのが、あれうまくいくぞと、ことが進んでいく、なんだ不思議だな。そうしてヨセフは癒されていったのではないかと思うんです。すべてを失い本当に空っぽになってしまった、だからこそかえって恵みがはっと注がれていく。そしてそう恵みをもしかしたら何気なく受け取ったかもしれない。しかしそれがうまくいくとなったときに、まあ、これまでの自分とは違う。父親に愛され、あのお兄さんがあんなことをしていました。もう自分自身が中心にあって、ことを動かしていく、そのこととは全く違う。よその国であり、また奴隷でもある。何も持っていない。それでもうまくいくとするならば、自分ではない。だからヨセフは絶対的権威を持っておられるこの世と異なるお方、その主を信じるものとなっていった。だからこそ主人の妻から誘惑を受けたときに彼はこう答えることができたのだと思うんです。それが、まあ、9節のところに書かれています。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振ろうとはせず、私がするどんなことをも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。ご主人が大きな権威を振ろうとはせず、それはまさに神様の権威があって、私はここにある。それだから神に対して罪を犯すことができましょうか。ご主人に対してではなく、神に対して恵みに満たされ、私ではない主だ。そのことを知ったヨセフだからこそ、神に対してというその歩み、そこに立つことができたのではないかと思うんです。ところがそうして忠実に神様に歩むものとされたヨセフに、まあ、逆の転機が訪れるんですね。まあ、そのことが今度は妻の怒りを買う、兄たちに恨みを買って売り飛ばされる時とは状況が違います。あの時は自分自身配慮が足りなかったかもしれませんが、今回 さすがにどうすることもできなかったのではないかと。ヨセフに悪いところはないように見受けられます。いや、悪いところがないどころか、どうして罪を犯すことができましょうかと、罪を退けようとしたヨセフが監獄に入れられると。しかしこういうことは起こることがあります。主は私たちを無条件で愛されますが、悪魔もまた私たちを無条件で責め立てます。だから悪魔に責め立てられるときに、悪魔はもう巧みに、あんたのあれがこれが、確かに私たちもあれがこれがと言われて、いやそれはないですとは言い切れないんですが、実は無条件で悪魔は責めるんです。あれだこれだ、そうすると何も悪いところがないヨセフであっても悪魔は責め立てて牢獄に追いやる。その時にヨセフは奴隷という立場が悪いので何の申し開きもできないで、ただそれを受けるしかない。そうして立場が悪くなってしまうということがあります。だいたいイエス様ご自身がそうでした。何の罪も犯しておられないのに十字架に追いやられると。使徒のヨハネは、要はこの方を受け入れなかったと、はっきり記しています。この世がその世の力を手放さない限り、無条件でというその恵みをもまた受け入れないんですね。無条件で恵みをいただくというところを責めるわけです。そんなのおかしいではないかと。なぜそういう者たちを救い助けることができるのかと、あの者たちが何かいいことをしたのかと、私たちはいや、ただイエス様の恵みですと、私には何にもと言うわけですが、世の人たちはなかなかそうは言わない。いや、やっぱりこういうところがあったんじゃないですか、ああいうことでそれでいいことがあるんじゃないですか、それぐらいで救われるというのか、釣り合いが取れるのか。世というものは本当に無条件の恵みというものをなかなか受け入れない。だから私たちがイエス様を伝えていこうとするときに、正しく伝えれば伝えるほどかえって受け入れられないということは実はよくあることかもしれません。世の力を頼る人は結局自分を手放せない。そんな何にもなしに救われる、じゃあ私は何者なんだ、何者でもないのか、そうじゃなくて、神様が愛してくださって初めて神の子となるのだと。でもやっぱり自分が今までしてきた生涯のあらゆる経験や出来事を捨てるというわけではないんですが、やっぱり自分の手に握って、私がしてきた、なかなか無条件の恵み、憐れみ、憐れまれるような存在ではないとなっていくわけです。しかしヨセフはそうは言えない。すべてが失われて、エジプトの奴隷となって、主人のすべてを管理していたというそこさえも失って、監獄に入れられる。何年かかったか、2年か3年か5年か、ようやくこのエジプトでおいて自分の居場所を与えられた、恵みがあった、でもその恵みだと思っていたものさえまた今度は失う。そして監獄に入れられたそのヨセフに対して聖書はこう語っています。それが21節です。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、 監獄の長の心にかなうようにされた。私たちはこのしかしの恵みを信じたい、そう思います。世の中はどうしてこうなんだ、ヨセフも本当にそうだったと思うんです。私は何も罪を犯してくれないが、誰も分かってくれないし、かといって説明しようとしてもヘブル人は自分一人です。誰も味方はいない。しかし主はヨセフと共におられ、主は分かっておられる。今コロナの中で厳しい状況に置かれていて、誰かが悪いといえば、いろんなことはあるかもしれませんが、もう誰も責めることはできないはずなんです。しかし、街歩いててマスクしてない人が見ると責め立てたくなる。こんな人がいるからこんな広がるんじゃないかっていう、こんな思いが湧き上がってくることもある。かといって、じゃあどこにも行けないじゃないか、そこまでしないといけないのか、こんなことじゃ生活が、いろんな感情が私たちの中に今溢れ出てくる状態ではないかと思うんです。本当に監獄の中に置かれているヨセフほどではないかもしれませんが、私たちもと思う。そしてこのような中で今何ができるんだ、しかしなんです。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、看護の長の心にかなうようにされた。看護の長はその看護にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。